アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2598回11月5日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。M4Mac がいよいよ今週発売になりますが、皆さんもう注文入れていらっしゃいますでしょうか。今週のオープニングテーマは冬が好きな理由嫌いな理由です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。鍋が美味しい季節はやっぱり冬ですよね。私はてっちりが大好きです。ホーチミンでてっちりを出す店ないので、今シーズンも冬に帰った時は食べたいと思ってます。てっちりっていうのは関西弁のようです。今日もよろしくお願いします。
野々下さんです。おはようございます。
おはようございます。冬は昔は嫌いだったんですけど、だんだん好きになってきました。なぜかというと、あんまり外に出なくなってきたからです。冬場は取材が減って家の中でずっと作業をしていることが多いの野々下です。よろしくお願いします。
マイナビニュースにあった記事です。アップル決算過去最高の7ないし9月期売上高、 iPhone16、 16 Pro 好調な出足という記事が出ていました。アメリカのアップルが10月31日現地時間で2024年度第4四半期今年の7月から9月の決算を発表しています。ここでは三浦さんと春さんと野々下さんに入っていただいてます。野々下さんは AUGM 大阪帰りというか、お家に帰ってからですけど、はい、はい、参加いただいてますが、
よろしくお願いします。
はい、野々下さんはこの秋、まあ9月10月は結構取材行かれてたんですか？
そうですね。9月10月はもう毎週のようにどっか出かけてたんですけれど、特に10月の半ばから2週間ほどちょっとアメリカに行っておりまして、はい、ようやく帰ってきたって感じです。
うん、アメリカのどちらですか？
東海岸に行ってきました。
ほう。
ニューヨーク、まあ。
はい。ニューヨークとフロリダですね。
ああ、いいですね。
フロリダ、暖かそう。
それがそうでも。
あ、そうだ。
あったか。
あら、
うん。ハリケーンが来てたんで。
ああ、なんかそうか。はい。まあそんなわけで、アップル決算。この何年かは悪い数字のことを言ってたニュースが多かったような気がしますが、今回は iPhone 発表時期でなかなか好調ということのようですね。サイズ大きい方じゃなくて、16、16 Pro っていう小さいものサイズが人気ということなんですかね、これだと。
これだけでは何とも言えないじゃないですか。その特に MAX と区別してるかどうかはちょっとわからないですね。
マクロスって言ってもらってもいいですよ、ね。
マクロス。
それ、オープニングし聞いてる人しかわからないです。すいません。聞いてもわからへんね。
そうですね。
そうね。
はい。
iPhone は前年同期比で 6% 増、Mac は2% 増、iPad は 8% って、まあ、ウェアラブルだけが 3% 減ですか。これ、Apple Watch とかですよね。
でしょうね。あと、ホームアクセサリー全般ですよね。
ああ、はいはいはい。サービスは 12% 増といいますか、サービスはやっぱり一番好調というか、伸び率大きいんですね。地域別では中国以外の地域で増収となった。これもなんか、先期もそうでしたね。四半期の第3四半期の時もね、中国は伸びない、逆に凹んだりしてるっていう話でしたね。野々下さんは特に中国の動向を記事にされることはあんまりないですか？
ほぼほぼないですね。中国もウォッチしてませんし、
うんうん、
はい。なかなか情報取れないので、そこは見てないですね。
まあでも、アメリカが中国へこう発注して、その商品がまた日本に入ってきてっていう流れはあるから、全く無関係ではなくて、中国のなんか動きみたいなアメリカの企業を聞くことで得たりってあるかもですけどね。
そうですね。アメリカが徹底的に中国の会社を排除しようとしているという動きはずっとウォッチはしていますし、はいはい。
ほんまにそんなんできるんですかね、でも。
やろうと思ったらできますね。
うん、今は結構雇用のなんとか良くするみたいな話はいっぱい言ってるけど、本当にできるのかなっていうのは。
いや、全然関係ないから大丈夫じゃないですか。
大丈夫ですか。いや、アメリカにちょっと一時戻してた時あったじゃないですか。メイドインカリフォルニアとかいう名前につけて。
Mac Pro がアメリカで製造するとか言ってましたけど、今ってどうなったんでしょうね、あの話は。
それで言うとちょっと怖い話をしていいですか。
何でしょう。
今回 iPhone 16をアメリカで買ってみようかなと思いまして、はい、シャッター音出えへんし、ドルの現金があったので、その現金だとレート的には昔のレートなんで、ちょっとぐらいは日本と同じぐらいで買えるかなと思って、
はい、
とりあえずニューヨークのアップルストアに行ってきました。
はい、
値段聞く前にあちこちで調べると、どうも日本の履歴が通ってないという指摘があったんで、かといってネットで調べても拉致が開かないというか、16はどうなってるかがわからないので、とりあえずアップルストア行って iPhone 16を手に取って調べました。
はい。
履歴調べたら、残念、日本通ってなかった。
ないんだ。
はい。で、その画面をスルスルスルっと下まで行くと、はい、なんと書いてあったのが、メイドインチャイナ。
おお。
iPhone メイドインチャイナなんです。
チャイナって書いてんだ。
書いてました。写真撮ってますけど。
へー、
これがちょっとドン引きしてそっと戻して買わないことにしました。以上です。
へー、
これまでってメイドインなんて書いて
た？それがね、自分のはアサティンプロなんですけれど、はい、メイドインなんちゃらという表記はありませんでした。
あ、そうですか。
今日 AUGM にいたので何人かというか、はい、知り合いが iPhone 13 ミニかなんか持ってたので、はい、調べてもらったらそっちもメイドインチャイナでした。
私今手元にある iPhone 16 Pro Max も、
はい、
日本語バージョンですけど中国で製造って出てますね。
はい、
そう書くようにしたんです、
ね、したんですよね、
はい、
うん、
っていうのが現実ということです。
iPhone に関しては中国で作らざるを得ない状況なんでしょう、
ね、みたいですね。
うーん、
時期的にも作ってるというタイミングで言うとアメリカに全部戻すっていうよりもはるかに前の話になってるはずなので、
うーん、
そのあたりの関係もあるのかもしれないなという感じ。
機種番号かシリアル番号の何文字かでどこ製造っていうのが分かるはずですよね、中国でもどこっていうのがね。
今もそうなんですかね。
今はどうかな、ちょっとごめんなさい、うん、それ言われると自信ないけど。
そう
です、ね。一時そうやって調べるアプリもありましたしね。先週月火水とアップル製品がなんか、ね、日本は変にずれてて火火水みたいなことになってしまってたよね。なんか火火ちゃうわ、火火木かな、なんかそんな順番になってしまった。なんか新しいアップル製品が週の前半3日間一つずつ発表されますっていうので、最初みんな Mac mini は思ってたら iMac やったんですよね。肩透かしやな思うんだけど。それで言いますと記事でご紹介しますのはマイナビニュースさんで iMac M4 チップ搭載で一新。キーボードやマウスは USB-C 接続にという記事だったんです。これはもうマウスもキーボードも全部 USB-C ですって。
ついになりましたね。
情緒のない。そんなことない。ライトニングのような情緒が感じられないとか、すみません、しょうがない。
情緒感じられるんですね。
毎日感じてるんですよ、私。USB-C がいいって言うたんやったらそうなりますわね。
先週もちょっと話しましたけど、これで Apple の現行製品から完全にライトニングがなくなったということになるんですよね。
なんかないかなってずっと探してんだけどな。ちゃうかなって。iMac のボディカラーがちょっとパステル調というか淡い感じに変わったんですね、これまでのカラーリングはね。
そんな感じですね。
うちの方がええねんけどなという気がする。自分が今使ってる色よりね、うん、はい、19万8000円からなんですよ、今回の iMac M4。 一番エントリークラスでもメモリーとかもなんか全部少ないんですよね。だからしゃあないといえばしゃあないかなという。前にカメラついてるでしょ、画面の上に。あのカメラで前に座ってる操作してるユーザーの姿と机の上でユーザーが何かこう書いたりとか物を撮ったりしてるのもどっちも一つのカメラで撮れるというんですね。
超広角なんですよね。
私最初ね、これ iPhone 上に載せるんやろってずっと思ってて、うん、例のあれをやるんやろって思って、載せへんな、なんか忘れてんのかなとか思ってたら違うんですね、あれ。
違うんですね。
あれ、うちの iMac でもできるようにしてくれへんかな、無理かな。
それは無理でしょうね。
無理なんですね。あれ生配信するときあれいいんですよ、ほんまに。
手元。
こんな雑誌あったんですよ、ってこう見せながらね。
綺麗になるかだよね。 iPhone の方で試したけど、ちょっと歪むのね。
はいはい、あ、そうなん
ですね。
だからね、ああ、これはちょっとっていうふうに思いましたけどね。まあ、あれからちょっと経ってるので、
はいはい、
機能的には改善されてるかもしれませんけど。
11月8日から発売開始。
金曜日。
金曜日。ああ、やっぱりまだ金曜日ね。金曜好きですね。まあ、いいんですけど。はい。iMac の中の M4 のラインナップは、普通の M4 だけ。はい、
M4 だけですね。
オプションでナノテクスチャーガラスという無反射になるね、ガラスが選べますよ。
iPad Pro で採用されたやつ、ね。
ああ、そうそう
ですかね。
これ M3 の iMac からあんまり経ってないんやけど。
でも1年ぐらい経ってません？
iMac M1 から M3 まで間が2年半あったんですよ。
あの
M2 出さへんかったせいでね。なんか M3 のユーザーさんにしてみたら、もう次出んのみたいな気持ちがひょっとしたら、あるかなーっていう。
iMac も他のと合わせて毎年出るようになるんでしょうか。
いやーどうですかね。ここのとこそんなに頻繁には出てないんでね、どうするんかなっていう気はしますが。野々下さんって iMac は使ったことあります？
iMac は使ってないです。
使ったことはありますかっていう。
使ったことはないですね。
ないですか？
ないです。
ノート一筋ですね。
ノート一筋です。
おー。うんうん、
さっき山田さんがちらっとおっしゃった M3 が出てまだ1年ほどでまた M4 が出たっていうとこなんですけど、おそらく Apple Intelligence に全部統一して対応させるっていうところが大きいんじゃないですかね。最新の M4 で Apple Intelligence を全ての機種で使ってもらおうというところで全部 M4 に統一したんじゃないですかね。
マックOSセコイアの 15.1 がリリースされたという記事もマイナビさんは書いてらっしゃってて、iPhone ミラーリングがドラッグ&ドロップに対応というふうに書いてらっしゃいました。三浦さんもこれ試してるんでしたっけ？ iPhone のミラーリングがセコイアでできるようになってるっていうの。
うん、やってます、やってます。iPhone 上だとちょっと操作しにくかったところが、
はい、
マックOS 上で触れるので、ちょっと嬉しいみたいな話はしましたね。
その機能の上にドラッグ&ドロップによりファイルや写真、ビデオなどを移動させることができるようになりましたということですね。
そうなんですね、うん。これもなんか試してみたいと思います。私まだアップデートしてないので。
今日収録日に突然飛び込んできたニュースやったんですけども、これギガジンさんにあった記事で、Apple が高機能画像編集ソフト、ピクセルメーター買収の契約を締結という記事がありまして、ピクセルメーター、多分、ワンボタンの声メンバー中使ってんの私ぐらいしかいない気もするんだけど、ピクセルメーターっていうまずソフトウェアがあって、まあフォトショップみたいなことができると思ってください。フォトショップよりはもうちょっと簡単なんだけどね。で、便利に使ってたんです、私がね。で、プロ7000円。これマークアップストアにも出てきて、まあ、ここまではいらないかなと思ってたんだけど、それが無料のピクセルメーターはなくなって、7000円のプロだけになってました。で、折しも私はOS 上げようかな思って、その間に上げたら、ピクセルメーター動かへんようになってしまうので、これまで作ったピクセルメーターのファイルがあるんですよ、私。これ、じゃあ、プロ買うのという感じになりまして、思ってる矢先にこのアップルが買収のニュースが舞い込んできたので、このまま無料でアップルが配ってくれないかな、なんていう虫のいいことをね、考えてました。
アップルがピクセルメーターを買収したということは、動画編集に関しては前からありましたけども、画像の方にも手を広げようとしてるっていうことですかね。
かもしれないし、うん、単純に iMac とか MacBook Air 売るときに入ってるおまけソフトが欲しいという、うん、そう、おまけとか言ったらね、それ欲しいっていうことかもしれないですけど。
希望的観測ですけど、iMovie みたいな基本的なのを無料でつけると、ピクセルメーターをですね。
はいはい、
で、プロ版も出して、もっと使いたい人は有料の買ってくださいみたいなことを画像の分野でもするのかなと思ったりしてますが、どうでしょうね。うん
うん、ピクセルメーターはリトアニア出身のサウリウス大リデ氏とアイダス大リデ氏の兄弟が2007年に創業したということでしてね。これめっちゃ便利。なんかバイクの写真持ってきて、カウルの色を赤から黄色に変えるとかいうのをポイント当ててこうマウスで擦るようにしていくとちょうど綺麗に変わるんですよ。本当に塗装したみたいな感じのに変わるんですよ。使ってたんですけど7000か、うんっていう感じです。
もしかすると Apple Intelligence のイメージ系でこれちょうどいい編集って思ったのかもしれないですね。
あ、まあそれやとね、ガンガンにこう AI に使ってもらえる可能性ありますね。
で、それやと、無料でアプリが出ない。わからんけどね。 潰すわけにはいかないので、いいアプリだと思うので、引き継いで販売してほしいですね。
これは三浦さんにご存知かと思ったんですけど、マイナビニュースさんの記事ですが、学生対象のアプリ開発コンテスト、Swift Student Challenge、2025年2月に実施という記事でして、今年もやってましたね、確か2月か
1月ね。そうですね、毎年やってますね。
今回も特に優秀な受賞者をアメリカアップル本社で開かれる特別なプログラムに招待する特典を用意しますということで、応募期間は2025年2月の約3週間を予定。それまでにアプリ作ってないとダメですね。
そうです、そうです。優秀な方は多分来年のダブダブの方で発表される可能性が。
ダブダブって略す人初めて。
いや、もうね、アップルの動画ではダブダブって言ってますよ。
え、ほんまに？
略しちゃってる。
ダブダブでいい仕事、ダブダブっていう。
ダブダブって言ってもいいかもしれません。はい。
なんかちょっと弱気になってましたね。野口さんどうです？ WWDC はやっぱりダブダブって言うんですか？
聞いたことないです。
でもなんかアップルの YouTube のではそう言ってるみたいなんですけど。
全部じゃないですよ。あるんですよ。今日、第1日目始まりますって一番最初の CM のような動画があるんですよ。
はい。
そこではダブダブって言ってますよ。全部はやってないです。正式には。WWDC と言ってますけども、はいはいはいはい、導入のノリノリの動画にはラブラブと言ってる、はい、
その人だけのノリで言ってる可能性がある
そんなことはないアップルのあれなんだからそんなことはない。
去年の Swift Student Challenge では日本の学生が6名も入賞した。でそのうち最年少は中学生だったっていうね。
すごいね。楽しいだろうね。何でも作れるよね多分中学生でこんな技術持ってたら。
しよう、普通に勉強もせなあかんからね。そんな暇してるわけじゃないと思うから。
いやもうこれで極めればいいんですよ、
う
ん。
そうそう。
これが勉強になればいいわけで。
ハルさんはいやいやいや言いながら中学生ゲームのオープニングだけ音楽だけ作ってそこでもういいかと思ってやめたっていう実績
があるので。
お学生の人たちに夢を与える機会だと思うんで、いろいろお願いしたいと思います。
はい、我々にも夢を与えてほしいです。中高年向けもぜひ。
大人は真剣に頑張ってください。もう少しお金をアップルさんからいただける話がありますよ。ギズモドジャパンにあった記事で、最大1億5000万円、アップルが AI バグ探しに懸賞金という記事で、こういう自社のシステムにおける脆弱性バグの発見に懸賞金を設けるということで、懸賞金5万ドルから最大は100万ドルまで、日本円にして約1億5000万ということです。アップルのアップルインテリジェンスと一緒に発表されていたプライベートクラウドコンピュートという名前の懸賞金企画だそうです。まず意図しないデータ漏洩を発見すると懸賞金5万ドル、約750万円。で、ユーザーのリクエストしたデータ、またそのリクエストに関するセンシティブな情報にアクセスできるという場合は、懸賞金25万ドル、3750万円。最大は乗っ取り。任意の権限で任意のコードを実行というのを成功した例があると、懸賞金100万ドル、約1億5000万円。これ自分で乗っ取るってこと？乗っ取られてるのを見つけたら言うってこと？
自分で乗っ取って、それをすぐに報告すれば、悪用せずに。
警察に電話される可能性ある
んで。まあ、悪いことしなければいいんでしょうね。そうそう、入れたってなった瞬間、報告すればいい。
他人のコンピューターに入ること自体がダメですけどね、やっぱりね。犯罪ですよね。自分の Mac で試したら、
そういうこと
か。そういうことですね。
はいはいはいはい。端末内だけで AI 処理を行うのではなく、クラウドまで広げることで、パワフルに AI を使う上でユーザーのセキュリティとプライバシーを保護する仕組みと言ってます。そんだけ自信があるということなんですね。破れるもんなら破ってみろみたいな感じ。
そうだし、早めに破られてても全然いいってことでしょ。
そうやって見つけてもらうことにも意義があるということです。
で、このアップルインテリジェンスの肝はこいつなので、プライベートクラウドなので、これが弱いと何のためのアップルのセキュリティがすごい AI だと言ってんのよっていうことになるので、
はいはい、
早めに潰そうということでしょうね。
野口さん、今最近の取材とかで AI 関係のってやっぱり増えてるんですか？
AI ばっかりですね。
スタートアップがとかいろいろこうありましたけど、そういうのは AI のスタートアップはあっても、これまで普通のスタートアップの記事なんかは増えてない。
普通のもありますけれど、なんだかんだでみんな AI 使っちゃってるっていうか、どこかで使ってるっていうのが増えているので、前ほど AI 推しではないようなところもありますし、生成 AI ではなくて、私が取材しているのは割とビジネス系に最近振っているので、
はい、
そうすると製造 AI と、そういう新しいジャンルが出てきたりしてますね。
製造 AI って工場とかそういうこと？
そうですね。インフラとかそういうところの現場で使う新しい AI というか、ビジネスをサポートするところに AI を使っていくということがどんどん出てきていると。一方でデザインの方もありますけれど、LLM とかの言語生成の話、あと一番多いのは医療系ですよね。そっちの方で AI はもう必須になっていて、例えばレントゲンとかそういう写真から腫瘍を探してきたりとか、あるいは患者さんの声から喘息の前兆とか風邪の前兆を AI で検知したりとか、あるいはウェアラブルデバイスで取ってきたデータから病気の傾向であったりとか、体調が悪くなる、そういう傾向を調べますとかいうのはもう一番お金が取れるところなんで、スタートアップが山のように出てきているという状態です。
その辺はもしかしたら、このアップルウォッチに AI 搭載っていうのがいつかやってくるんでしょうね。
インテリジェントに関しては、多分全部に対応すると思いますよ。それやらないと多分生き残れない。
うん、
そのためにチップの開発、デバイスの開発、ソフトウェアの開発、そしてさらにコンテンツの開発という流れは今どんどん進めているところですね。
うん、AI に全部指図してもらって、手取り足取り、人生を運び方を教えてもらって、あとはもういいですよ、どうぞどうぞ、もう任せましたよみたいなことになればいいですか？なればいいですか？
なればいいかどうかは分かんないですけど、
ね、私そっち待ってるんですけどね。いいですよ、あなたの言う通りしますよみたいな。それで本人が幸せだったらそれはそれでもうええんちゃうみたいな、ならないですか？ならないのかな。はい。タカさんからコメントいただいてます。毎回楽しみに聞いています。10月のテーマ Apple TV と私ですが、現在 Apple TV を2台所持しています。1台は自宅の 4KTV につないで見ています。もう1台は会社に持ち込んで、仕事柄宿直があるので、宿直の時に会社の古い地上波しか映らないテレビにつないで、宿直の孤独な夜の時間を楽しんでいます。宿直では主に YouTube と Amazon プライムビデオを見ています。最近 Amazon プライムビデオで見ていたのが荒野の少年イサムです。約50年ぶりに見ました。主人公のイサムが乗っている馬の名前がサンダーボルトという名前で、 Mac 関連で聞いたことがある名前でした。以前話したグレンダイザー U も宿直の時に見ていました。マジンガー Z がマジンガー X に改名したことが驚きでした。 Mac OS X、ドクター X、X-Men、Twitter X、クリスマスなど、 X には銃、謎、未知、キリストなどの意味があるようです。Apple TV は日本で見られる動画コンテンツが少ないので、Fire TV Cube、Fire TV Stick に浮気をしたいと思っています。過去 TVer などが見たい。Fire TV Stick は車のナビにつないでドライブしながら見ることもあります。今年もあとわずか、寒い冬がやってきます。山村さん、未知のウイルス X などに感染しないようご自愛ください。と、タカさんからコメントいただきました。タカさん、コメントいただきましてありがとうございます。Apple TV2 台。抽選で2台当たったんかなとか今そう思ってそんなことない。お家のテレビは 4K で、今テレビで 4K でも普通ですか？まだやっぱ高精細なの？
普通じゃないです。普通というほどでもないです。前よりは普及してると思いますけど。
うん、ああそう、ね。
ただ価格が下がりきらないので、
ああそう、ね、
結局みんなフル HD とかの方に流れてしまうもあるかなと。最近話題のチューナーついてないテレビってあるじゃないですか。ああ YouTube とかしか見れない
やつ。あれね、はいはい、
そう。あれなんかはフル HD か、あるいはその一歩手前ぐらいの解像度のやつが多いみたいですね。
おー。うん、今話題のアリエクスプレスで12インチモニター5000円いうのがあるんだけど、怖くてよう買えへんねんけど。なんかその。
5000円。
HDMI つないでも音が出ない説があって、それはいらんなって
。
モバイルモニターだとそうですね、音が出ないとしてもまあ使い物にはなりますからね、
うん、格安でアリエクスプレス17インチ2000円いうのがあったんですよ。でそれレビュー見たら、キーボードカバーが送られてくるんやけどこれはって言ってみんな怒っててこれがあるから怖いよなと思って。宿直ですって、この中で宿直をやったことある人。
当直はやったことありますね。
あ、当直ってどんなんですか？
結局泊まり仕事で決まった時間は緊急事態なければ寝てていいんですけど、
はいはいはいはい、
で朝早晩を回さないといけないという。
お、
当直と宿直の違いは寝ていいかどうかという違いですかね。
その辺多分職場によってなんか言い方が違うだけな気がしますけどね。
ちょくちょくと聞くと、あの小さい畳部屋と流しがある部屋で、そのおじさんがテレビ見てるっていうシーンがすっごくイメージあんねんけど、
なんか昔の先生の宿直みたいな、そんなイメージですよね。そうそう、
タモリクラブの空耳アワーの時に宿直ネタがあった時、だいたいその映
画、私もそれを思い浮かべました。マイケルジャクさんの曲ですよね。
あ、時だったっけ。内心あれをやってみたくて、宿直っていうのをその夜に給料出ながら畳の部屋でテレビ見てていいっていうのがいいなって、やってみたいなってすごい思うんやけど、まあ未だかつてやったことはないんですよ。アマゾンプライムビデオで見ていた今夜の少年様も知らないでしょ皆さん。
知らないですね。
日本人なんだけど事情があって、まあ昔の時代言っても江戸時代じゃないんで、なんか流れ着いてアメリカで暮らしてる親子がいたんだけど、お父さん死んじゃって男の子だけなんだけど、悪い銀行荒らしとかやってるような悪党集団のガンマの親方に拾われるんですよ。で、親方はその日本人のおさむくんをこき使うんじゃなくてね、ガンマンとして鍛えるんですよね。もちろん優しくはしてくれないですよ。それでもガンマンとして生きていくノウハウとか、ガンの腕前とかをね、親方からどんどん教わっていって一人前のガンマンになるんですよ。で、同じように悪いことを手伝ってるうちに、これじゃあかんのんちゃうかってだんだん思い出して、うん、親方を裏切って逃げて正義のガンマンとして戦うようになるっていうお話なんですよね。これ好きでした。私もよう見てました。
馬の名前がサンダーボルトなんですね。
そう、人参。まだ暇な時 YouTube で今夜の少年イサム検索してみてください。主題歌かっこいいんで、いまだに聞いてもね、おかっこええとか思いますけどね。
なんとなくストーリー的にはなんか Apple TV プラスにあった映画にもそんなやつがあったな。
それはパクリや。
パクリなのかな。
分かれへんけど、
なんとなくそういうストーリーが似てるような、
は
い、
まあ似てる話はね、あるんかもしれませんけど、うんうん、グレンダーザユーって見てました？
いや、見てないっすね。
グレンダーザ
リメイクしたやつでした。
そうそう、グレンダーザ人気で、その後のグレンダーザみたいな話になってるんですよ、これ。舞台がね、中近東やねん、これ。なんでかしら。
あちらで人気なんですよね、確か、この作品って。
いや、フランスもすごい人気ですよ。
おぉ。
フランスの方はだって銅像作られて、視聴率をとんでもなくね、なっててっていう。
日本は鉄人28号の銅像と動くガンダムで頑張ってますけどね。
ガンダム関西に来るから、どっちも関西になるね。万博に。で、万博の会場の天井の制限があって、ガンダムが直立した形で置けないんですよ。で、ちょっと片膝ついて体ちょっとひねってあんねんけど、そのポーズ変なんですよ。かっこいいポーズを作りたかったけどこうなったみたいになってて、見ながらブーブー言われてるんですよね。
マクロスじゃないんですよね。
マクロスじゃないけどあ、マクロスも X って付け読むたら付けられることないですか。 MAX って書いてマクロスとわざと読む。アドビマクロスとか読む。エアポーズマクロス
iPhone 16 Pro マクロスみたいな、そういう感じですか。
これからハルさんがいるときはみんなマクロスやってられへん。
マクロスの、そう、まだマクロスネタで申し訳ないんですけどバルキリーの超合金が出るんですよ、
はいはい、なんかずっと出ないって言ってませんでした。
新たにまた出るんですよ。それが大阪と東京のどっかの店舗限定で、はいはい、その時日本に帰ってこれないんですよね、どうしても。
なんか私に依頼されそうな気がする
結構な値段、2万2000円。
リバイバルバージョン。
いや、ま、た違いますね。
あのバンダイプレミアムの中にあるんだけど、
それ、ね、あ、バンダイプレミアムではないです。また
別のではない、
うん、魂ウェブの方、
うん、あ、そうです、そうです。
多分三浦さんが何のことやろうと思ってると思う。
魂ウェブって何？コーナーですよ。
魂ウェブっていうのがまたあるんですよ。で、X メンとかツイッター X クリスマスは分かりますけど、
X の読み方を山浦さん試そうとしていますね、これは。間違えるからみたいな。
ああ、もうそんな全部マクロスマスでいいんじゃない。あ、これ私にクリスマスの話を振ってしまったね。
あ、やばい、やばいぜ、
やばいよ、もう語ってしまうよ。まあ言わないですけどね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの不登場会も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年11月27日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第一会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。
次回の配信は11月7日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。